おはようございます。
今日はですね、3月の30日ですね、第5日曜日になります。これは受難の聖なる日というふうに言われているわけです。毎週の、もうある意味で毎週は私は日曜日の日に受難と復活を礼拝をしているわけです。しかし、ね、まあ、その主の日ですけども、それは、ね、同時にですね、神の子、イエス・キリストが十字架に、十字架の上に、十字架の上で死んで亡くなられた、死なれたということですね。これは非常に重要な歴史的な出来事であります。今からね、そのということはですね、また2000年前の過去というだけではなくて、今も現在、今現在も、そして明日もね、存在します。十字架の死の出来事をですね、私たちは本当に心から確認してみたいというふうに思うわけです。もし、パウロの言葉を使いますとですね、十字架のことは滅びゆく者にとっては愚かなものであるが、私たち救われる者には神の力であると言われていました。新命記列国の、コリントですね、コリントの、第一前の方の、ですね、コリント伝の一章の18節の有名なところです。
Okay, so this is the March 31st, and that we are in the season of Lent. And this is the season we remember the cross. So, Jesus died on the cross. This was surely a historical event, but at the same time, this was not just an incident that happened 2,000 years ago, but it also exists today, and also it will exist tomorrow.In that sense, every Sunday is the day of the Passion and day of the Resurrection. So, this is the Lord's Day. So, let us see the death on the cross this morning. Now, according to Paul, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 1:18.
はい、そしてですね、この今の受難、これ受難の、先ほど言いました受難の非成立というふうに私たちは言っているわけですけども、そのイエス様の十字架の出来事を、十字架ので、イエス様が十字架から亡くなった十字架の苦しみですね、その出来事は突発急に起こったわけではないということですね。それはイエス様の十字架の死がですね、あらかじめ予言されていたということがそこに言われているわけです。で、先ほど読んでいただきました、聖書ですね、イザヤ書52章の13節から53節から12節までですね、その箇所がそうであります。この聖書をですね、まあ、一般的にツナムの下手っていうふうに言われているわけです。イエス様は世に現れる、500年も前の予言であります。もちろんその間じゃあ全く500年が空白だったかというとそうではないですね。ヘブル書の新約聖書のヘブル書の1章の1節と2節にですね、こういうふうに言われています。神はかつて預言者によって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代に御子によって私たちに語られました、ね、ですから500年間空白であったのが、その間にいろんな形で神様がですね、予言ですね、救い主が現れる、証明が現れるということを予言なさっていたということであります。
yeah, So the passion of the Christ, it was not a sudden event, it was already prophesied many times in history, And in one example, that is written in today's passage, Isaiah 53. And that's talking about the passion of the Christ. And that's a prophecy prophesied 500 years before Jesus revealed himself on the cross. Hebrews 1:1-2 says, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets many times in various ways, but in these last days, he was spoken to us by his Son.
しかし今やね、今やこのイゼラの予言ですね、イゼラという人の予言者ですけども、予言がですね、イエス・キリストの十字架の死によってですね、成就したということです。ですね、実現したということです。予言というのは神の言葉です、ね。その神の言葉が成就したということですね。またそれを今日強調したいと思いますね。成就というかなるということですね。私たちは神様を信ずるというわけですね。ただいつも信ずる、あるいは神様にお祈りするというだけじゃなくて、そのお祈りが なったとお祈りが必ず聞かれるということが、それがなるということです。そのなるということを、ね、今日特に強調しておきたいと思うわけです。
So now the prophecy of Isaiah was fulfilled by the death of Jesus Christ on the cross, and it got into the realization, became reality. The prophecy is the word of God, and that was brought into realization, became reality. So become reality is something like when we pray, the prayer was fulfilled, brought into realization. So today, I want to focus on that fulfillment that the word of God prophecy was brought to realization.
これが非常に大事なことなんですね。私たちは罪から救われて、ね、新しい命に生かされたということですね。これが非常に大事なんです。ただ洗礼はただ受けたというのではなくて、洗礼を受けた時から私たちは、ね、もうなった、救われた、ね、なったということをです、ね、それを今、お話しているわけですね。今から500年前のですね、苦難のしもべの予言がですね、イエス・キリストの十字架によってなったということをですね、ご一緒に学びたいと思うわけです。そこで、そもそもですね、苦難のしもべとは一体誰なのかということをですね、今日学びたいと思っています。
So what we're going to study today is the word of God was brought into realization and redemption of Jesus Christ was brought into realization.And we are saved, and new life is given. So we like to study that the prophecy of the Passion of the Servant 5 years before came reality by the cross of Jesus Christ. So let us begin by who is the suffering Lord, suffering servant in the first place. So let's look at the passage today from Isaiah.
まずですね、最初の
52章13節。Look at verse 13 of chapter 52 of Isaiah.
まず52章の13節のところを私が読みますが、見よ、私のしもべは早く栄える、はるかに高く上げられて崇められている言葉がそこにあります、ね、一体ここで言われている私のしもべが栄えるということも言われていますけれども、しもべとは一体誰のことなんでしょうか。それは昔から議論がありましてね、預言者のことなのか、このイデアの預言者なのか、あるいは保守のです、ね、イデア人がバビロンから 連れて行かれているんですね、奴隷になるんですね。そういうユダヤ人の苦しみのことを言っているかというふうにいろいろ議論されてきました。そしてユダヤ人は、ね、今でもね、そのプランのしもべはまだまだまだ来ていないというふうにです、ね、まあ、言っているわけです。ということであります。でですね、言われているしもべはですね、はるかに高く上げられた、上げられ、崇められた方ですということを言われます。このしもべは神として崇められた方ですということがまず言われています。
So the verse 13 says, See, my servant will act wisely. He will be raised and lifted up and highly exalted. So who is this servant, by the way? There are many interpretations for that. Is it talking about the prophet or the Jew in captivity? Jewish people still waiting for this servant. But according to this verse, this passage says, this servant is the one who will be raised and lifted up and highly exalted. So this servant is the one who will be exalted as God.
やはりこの苦難のしもべとは誰かと説明してくれているんだと、ね、そこを聖書、これは42章の一節ですけれども、私今読んでいるんですが、見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊を置かれ、彼は神々の裁きを導き出す、こういうふうに考えていますね。神様が選ばれた。つまりしもべっていうのは神様がですね、愛と霊を注がれた特別な方であるということがそこに言われているわけです。でこれはですね、この予言はですね、イエス様のが洗礼を受けになった時にですね、望んだ言葉でもあるわけです。すなわちマタイの福音書、例えばマタイの福音書の3章の17章のところですけれども、これは私の愛する子、私の心にかなうものという天からの声を聞こえたというふうに言われますね。そうしますと、ここで言われているしもべというのはイエス・キリストであるということがここに言われています。
So who is the servant? When we look at other verses in the Bible, it becomes more clear. And for example, look at the verse 1 of chapter 42 of the book of Isaiah. That says, Here is my servant whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nations.So the servant is the one in whom God delights and put his spirit on him. And that prophecy was fulfilled when Jesus was baptized. Matthew 3:17, a voice from heaven said, This is my son whom I love. With him I am well pleased. So this servant is Jesus Christ. That's clear.
ということがこの、非常にこの言われているわけですね。これは52章の、14節の言葉とですね、それから、53章の1から4節にこのしもべがどんな人だったか、どんな生き方をしたのかということがそこにこの示されているわけです。ここに言いますとですね、その神が愛された御子ですね、その御子って言ってますね、この先ほどの言葉からですね、神様が愛された御子であるしもべについて、14節の言葉でこういうふうに言われてますね。神の姿は損なわれ、人とは見えず、もや神の御子の、神の人の子の面影はないというふうに14節のところに言われています。またですね、35章の3節の言葉ですね、また彼は軽蔑され人々に見捨てられというふうに書いてありますね。 これは広前っていうのはですね、神の子供という崇高な方として現れるんじゃなくて、人の子としてね、人の子としてしてもですね、無視された存在だということが日本の言われているわけです。
So what kind of the servant is it?When we look at Isaiah 52 verse 14 to until verse 4 of chapter 53, we can see what kind of servant he was. Verse 14 of Isaiah 52, his appearance was so disfigured beyond that of any human being, and his form mirrored beyond human likeness.Verse 3 of Isaiah 53, he was despised and rejected by mankind. Verse 2, he grew up before him like a tender shepherd.
ですね、ちょっと前後してきたんですけど、見せたところにですね、乾いた地に生まれた根から生え出た若枝だというんです。若枝というのはダビデをということです。メシア、救い主がことを若枝だというふうに。というわけですけども、ここで言われているその若い方がですね、乾いた土に生まれた根から出た若いですね、生まれたというのは乾いたというのはですね、これは砂漠ですね、砂漠ですから まともな枝が育てなかったということですね、もう まことに育つことができなかったということになるんですね。そしてですね、その3節の言葉が続いてきますとですね、しかもしもべはですね、その3節のことですが、多くの痛みを多いですよ、病を知っている人です、ね、自分がいろんなこの世の人生の苦しみを、ね、体験し、しかも病、その病もね、人から意味嫌われる病だったということが伝えたんですね。自分の顔を隠したくなるほどの病であるというふうに言われているわけです。ですから人々はね、彼を軽蔑し無視してしまったということがそこに言われているわけです。いずれにしてもね、皆さん、人は誰でもね、無視される、社会から閉ざされるということは耐えられないことですね。ちょっと若い人たちがね、このいろんな事件が起こりますけどね、その事件が起こってきているのにはですね、何があるかというと、自分が無視されている、社会から無視されている、劣等感、ね、そういうもとで今はいろんな悩みですね、事件を起こしている人が結構多いわけですね。人が、ね、無視されるってことはね、しかももう、ね、もうみんなから意味嫌われてたということですね。そういう意味でしもべがですね、もう苦しむの、しかもその苦しみがですね、神から罰せられたんだ、みんながそういうふうに笑っているということを言ってますね、ね、彼はみんなから罰せられて、神様からのですね、罪、彼はもう罪を犯したから、もうその罪から罰せられたんだ、そういう残酷な非難なんですね、彼は非難を受けたわけです。
Verse 2. That says, he grew up before him like a tender shoot, like a root out of dry ground. So, like a root out of dry ground, something came up from the desert. So that means that is nothing important. That means that was not a decent living. In addition, the servant was a man of suffering and familiar with pain. Firstly, so the pain.Disliked by people. The pain people want to hide their faces, and he was despised, and we held him in low esteem. Verse 3. And it is hard for anyone to be ignored by others or isolated in society. When we are ignored, we suffer with a sense of inferiority. And the reason why the servant suffers was considered as a punishment by God. Verse 4.So what a cruel accusation it was.
それはですね、皆さんちょうど十字架を前にしてですね、イエス様十字架にかかるときですね、ローマの兵士たちがですね、いろんな侮辱をイエス様に与えました。例えば、 足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて、わらと拝んだりし、ね、拝んだりした。つまり、イエス様を侮辱したわけですね。これはマルコ福音書の15章の16節以下のところに、その様が描かれています。十字架でイエス様からですね。また、ユダヤの祭司、立法学者たちもですね、イエス様を軽蔑したんですね。これも、マルコの、15章の29節、30節を読みましょうですね。いかにイエス様が十字架を前にして侮辱を受けたか、耐え難いほどの苦しみを、懐かしみを受けたということがそこに言われています。
Yeah, according to Mark 15, Roman soldiers struck him on the head with a staff and spit on him. Falling on their knees, they paid homage to him. So that's what Jesus experienced. And the chief priests and the teachers of the law mocked Jesus among themselves. That's what the New Testament is talking about.
5節のところみたいな感じですけども、このしもべと言われるものですね、しもべ自身はですね、罪のない罪なきものでした。罪を犯さなかった人ですということですね。反対にですね、私たちは罪人のために至ったんです。自分のためじゃなくて、私たち罪人のために、罪を罰を受けたんだ。彼は打ち砕かれたことは私たちの咎のためであるということを言われている。5節ですね。また彼の受けた傷によって私たちが癒やされたということを言われていますね。つまりこのしもべからですね、自ら苦しむことによってですね、逆に罪人が救われたということがそこに言われているわけですね。道から外れる、罪というのは道から外れることを言うわけでありますが、その私たちの罪をですね、すべて主はですね、主って神様がですね、彼に負わせた。私たちのあらゆる罪をですね、彼にもうすべてそのしもべにですね、罪を全部負わせてしまったということがそこに言われているわけです。でですね、送り場に行かれる子羊のようにですね、髪の毛を毛を切る者の前に物を言わない羊のようにですね、口を開かなかったという何節の言葉がそこにありますね。そういうことに思いますよね。放棄場に行っている子羊のようにですね、もう髪の毛を鍛えても黙っている羊のようにですね、何も言わない、自分が罪を犯した、俺は何も罪を犯してないやって言って弁明したり、そんなことは一切しなかった、黙ってですね、他の人の他者の罪をですね、イエス様ご自身がそのしもべは罪を背負ったということですね。ですからイエス様は次のように言われています。皆さんご存知と思います、マルコ福音書の2章の17節のところに、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。
The point isThat we are the sinners, he was sinless. On the contrary, it said that he was pierced for our transgressions. Verse 5 of Isaiah 53 says, But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. By his wounds we are healed. Okay, so so sinners are saved because of the suffering of the servant. And verse 6, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. And verse 7, as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. So he didn't explain himself that he was sinless, he was just being silent.And he bore the sins of others, because he says, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Mark 2, 17.
Okay. イザヤが予言した苦難の仕事はイエス・キリストの十字架の死によって成就した、なったという予言がなったということが大事です。神様の言葉がただ空白じゃなくて神様の言葉がなんて必ず実現する、ね、私たちが死んでいるときに救われるということがそこに言われているわけです。私たちの信仰の生涯はですね、常に悔い改めの連続であります、ね、にもかかわらず私たちは新しい命にいつも生かされているということですね。フィリピ人への手紙の2章のですね、6節から6節8節のところで最後の結びのことをしたいと思います。キリストは自分神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエスキーね、皆さん今日最後ですね、苦難の仕事で、受難の終了です。イエスキリストの受難苦しみをですね、忍びつつ祈りましょう。
Servant, the sovereign servant prophesied by Isaiah was Jesus Christ, the Son of God. And the point is that prophecy was prophesied, fulfilled, and when we believe, we are saved. And our life journey may be the continuation of repentance. Despite that, we are given a new life and we are saved. And I'd like to close with a scripture from Philippians 2:6-8.Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. So, in this season of Lent, let us think of the passion of Christ and then pray.
神様、この3月最後の礼拝におきまして、イエス様の十字架の苦難の主をやりました、イエス様の尊い十字架の犠牲、このような関係の苦しみにおいて誰が考えても考えられない苦しみを受け、その苦しみによって私たちが救われたこと、本当に感謝いたします。神様は恵みによって私たちはイエス様を通して私たちは本当に救われました。神様の言葉は必ずなります。本当に感謝いたします。非常にわかって御言葉に接してきましたけれども、本当に神様の言葉がなるということをもう一度確信すること、信じることができたことを本当に感謝いたします。今日この礼拝に集めました一人一人に神様の家からの限りない恵みがありまして、そして御言葉が なるということ、それを信ずる信仰を今日私たちにもう一度お与えいただくことを感謝いたします。今日この礼拝を参加することを本当に感謝いたします。皆さんの御を通してお伝えいたします。
God, we thank you for your crossYour sacrifice. We are trembled and we are humbled when we see the reality that you saved, and you were on the cross, and you suffered because of our sins. And the word of God is not empty, but it becomes into realization. And let us believe that. Let us trust your word always to be fulfilled.As we walk this first journey in the season of Lent, let us remember the cross of Jesus Christ, and let us repent and come back to you. Please bless each one of us who are in transition especially, and walk with us continuously. Thank you. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen.